東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。ひー、皆さん見てください、久しぶりの晴れです。店長雨ばっか呼んでないですね。これからはですね、晴れ女として生きていけるように頑張ります。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんはの人もいるかな。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。本当に今日はね、綺麗に晴れてます。ただ風が冷たいですね。私にこう吹きつけてくる風がなんとも冷たいそんなね、冷たい風もこう何食わぬ顔でいられる燃えているこっちゃんでいたいと思います。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第55回目放送、心に北風吹いてる始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。ということで今回ご紹介する人物は江戸っ子です。江戸っ子といっても今回掘り下げるのは江戸の女の子の事情、江戸娘で江戸っ子ですね。現在日本の体制はすごく江戸時代に近いなんて言われていたりします。そんな遠いようで近い、昔なようで意外と最近、そんな江戸時代の娘さんたちの暮らしぶりを、まあ恋愛中心にですね、ご紹介していきますよ。実は日本は元から肉食系女子×草食系男子の国だった。これは江戸時代よりも以前、古事記が書かれた時からこの風潮は見えていると。面白いですね。まあ、最近この肉食系女子と草食系女子っていう単語はよく見ますね、私の界隈で局長がうなずいている。で、この古事記の触りなんですけれども、天と地も未だ混沌としていた時に、高間ヶ原と呼ばれる天の意図高きところに神々が次々と現れ、そんな冒頭から始まります。そして最初のエピソードがイザナギと彼の妻イザナミが文字通り合体するというもの。アハーンですね昼間聞いてる方ちょっと申し訳ないんですけど、何か押すのそういうお話なんですけれども、この合体するまでなんだかイザナギがこうなよなよしてて、イザナミどうしよう、僕があのイザナミのこのね、へこみにこういうことをすればいいのかな、イザナミどうしようみたいな感じなんですけど、それをね、もういいわよイザナギ、私がリードするからって言って、まあ孤島に及ぶらしいです何ブンブンって大好きでしょみんなこの話で、まあ、話を江戸時代に戻すんですが、まあ、昔からこういう国だったと。で、開拓され間もない江戸では男女比率が約7対3と男性の率が圧倒的に高かったということです。だからまあ女子からすればそこにいるだけでモテモテの時代。いいっすね、そこにいるだけでモテたいね。こうして気の強い江戸っ子が誕生していきます。この比率はですね、江戸時代も進んでくるとまあ7、半々ぐらいになっていきます。では江戸時代どんな場所で お付き合いが始まるのか。サークルなんて存在しなければ大学も高校もない。そんな江戸時代、未婚の男女はどこで出会いカップル成立となるのか。その答えはお祭り、つまり縁日でした。江戸時代のナンパ方法というのがかなり変わってます。男性が気に入った女性のお尻をつねるんだってっていうのがナンパの合図だった。まあ、現代の日本でやったらそれこそ警察呼ばれますよね。お尻触られたんだけどですよ、もう呼ばれちゃいますよ。だからこれはもう江戸時代での貢ぎをしますから真似しないでください。でまたお祭りで開催される盆踊り、これは今でいうところのクラブで踊り明かす一夜に相当する感覚なんだって。ディスコだね、もうお祭り自体が。まあ、しかしナンパまでしてカップルが成立したところで恋愛は遊びなのが江戸時代。恋愛そのものが非日常的な贅沢品という認識。恋愛結婚というのもなかったわけではないのですが、恋愛結婚をしたカップルは浮気者、まあ、当時の意味で言うと遊び人と陰口を叩かれることになるんだそうです。まあ、それは何でかっていうと、現代を生きる私たちに考えられないことかもしれませんが、江戸時代の正しい結婚までの道筋はお見合いなんです。まあ、ただここで言うお見合いはまた現代のものとは全然違っていて、丸月丸日何時にどこそこで会いましょうという手紙を、まあ、お互いに出し合って時間日程を決め、その場所にお互い家族を連れて出向き、本当にただただ歩いてすれ違うだけなんだそうです。でこれがお見合いの方法。この時代身分を問わず女性の第一の仕事とされるのが家庭生活を守ること。つまり江戸時代の女性にとって結婚とは今でいう就職活動だったのです。このため恋愛遊びと結婚就職は全くの別物と考えられており、そのため恋愛結婚すると恋愛にかまけた遊び人と言われてしまっていたようです。なんかいろいろ違いますね。でもしょうがないよね、そういう風潮っていうか、そういう認識のもとの結婚そして恋愛だったわけですから。またお見合いもなしに顔も知らない状態で結婚するってことはザラだった時代のため、離婚率も 10% と実は今よりも高い比率でみんな離婚をしていました。まあ結婚イコール就職という感覚の時代なので、結婚離婚からの結婚は今でいうところのただの転職活動なんですね、感覚的には。そんな日常を送っていたわけですよ。まあ今も昔も女性たちは結構ね、就職仕事に生きてたっていうことですね。はい、いかがだったでしょうか、江戸時代の娘さんの恋愛に。へー来ていただきましたね、ためになったんじゃないかな。まあ、ちょっと今の私たちに近いところ、そしてまあこのお見合い方法だったり恋愛結婚がちょっと遊び人って言われちゃうところとか理解に難しいところもあったと思います。まだまだですね、江戸の女子事情紹介したい、女子事情ってちゃんと言った私紹介したいことがたくさんあるので、次回も引き続きもしかしたら喋るかもしれません。個人的にこれ紹介してのあれの日はどうしていたんだっていうあんまりこう言い過ぎちゃうと NG にね、そうブブーが入ると思うので軽くいけたらいいと思います。以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
テラ、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは予期せぬ出来事です。お楽しみ炊き出し会が終わり、しばらく月日が過ぎました。リリーは相変わらず慣れない学校へ通い続け、ユミは段ボール箱の部屋で それなりに過ごし、空き地公園一丁目のみんなにも平凡な日々がまた訪れていました。今日は日曜日、一週間のうち胸をほっと撫で下ろすことができる一日です。リリーは鼻歌を口ずさみながらパジャマから洋服に着替えていました。この間本当に楽しかったな。またみんなであんな風に一緒に過ごしたいな。思わず表情を緩ませるほど、リリーにとってあの日は宝物な一日となったようです。よし、できた。お気に入りの服に身を包み、髪の毛を結び終えると、リリーは部屋のドアを勢いよく開けました。行き先はもちろん空き地公園一丁目です。靴を履き、玄関のドアを開けようとしたその瞬間でした。後ろの方からユミのお母さんが現れました。少し眉を潜めて腕を組みながら言いました。あら、また出かけるの？
うん、ちょっとね。
お母さんの機嫌をなるべく損なわないように、リリーは笑顔で答えました。最近よく出歩いてるみたいだけど、あなた一体どこに行ってるの？
まあ、いろいろ
とぎくりとしながらリリーは言いました。空き地公園一丁目へ通っていることは、この家の誰にも内緒にしていることだからです。どこへ行こうと勝手だけど、くれぐれも危ない人たちとは関わらないように。片方の眉を吊り上げて、いい、わかったと言わんばかりの表情でお母さんは言いました。それと、と咳払いを一つすると、今日は外出禁止ですからね、と言い放ちました。
どうして？
あまりに突然の禁止令にリリーは思わず尋ねました。不満げな表情を隠せないリリーを尻目に、お母さんは満面の笑みを浮かべながら言いました。今日はまた大事なお客様がいらっしゃるからよ。あなたも覚えてるでしょ、ケージ君よ。リリーは一瞬考え込みました。
今すぐにこのドアを開けて駆け出してしまえば、いつものように公園に行ける、ユミにもみんなにも会える。でも今日はこれからケイジ君がやってくる。またあの日のように楽しい時間が待ってるかもしれない。またあの素敵な笑顔が見られるかもしれない。公園には明日も行けるけど、ケイジ君とはまたいつ会えるかわからない。
結局リリーはドアノブにかけた手をそっと離すと、そのまま部屋へと戻っていきました。その頃、空き地公園一丁目内ではいつもと変わらぬ穏やかな日常が流れていました。ベンチに座り、日向ぼっこを楽しむ人々、ボードゲームに夢中になる人々、野良猫や犬たちと戯れる人々、ただただ時間が過ぎていくのをゆっくり待つ人々など、みんなそれぞれの今日を過ごしています。ユミはというと、開けたままの段ボールの部屋のドアからのんびりと辺りの風景を眺めていました。
リリーは今日は来る気配なさそうだな。
ああ、つまんないよ。
しょんぼりしながら段ボールの床へ横になろうとしたその時でした。ユミの目に何かが飛び込んできました。
あれは
それはあの日見た黒い塊の姿です。通りの向こうから何やらうごめきながらこちらへ近づいてきます。ユミは一目散に外へ飛び出しました。黒い塊の正体を突き止めるためです。駆け出したユミの目の前には、黒い塊ならぬ黒いスーツを着込んだ男の人たちの集団が立ちはだかっていました。ピ カピカに磨かれた黒い靴先たちが今にも自分の顔面をめがけて飛びかかってきそうな空気を察知し、ユミは一歩後ろへ下がりました。黒いスーツの男たちは園内をぐるりと見渡しました。そしてその中でも背が高く好青年な一人の男性が穏やかな口調でこう言い渡しました。突然の訪問で失礼いたします。この度急なお話ではありますが、2週間後皆さんにはこの場所から速やかに撤去していただくことになりました。その瞬間公園内が凍りつきました。しんとした静寂に包まれ、誰もが何が起こったのか理解できないような表情を浮かべています。ユミも得体の知れない何かに怯えるかのように体をブルブルと震わせながらその場に立ち尽くしています。どういうこと？なんでそんな急に？それは空き地公園一丁目の予期せぬ出来事の始まりでした。はい、いかがだったでしょうか。こちら予期せぬ出来事というタイトルでお送りしたストーリーテラーなんですけれども、いや、この好青年ってまさかと思いながら私は読んでたんですが、名前が出てこないからね、誰なんだろう。そしてユミはね、他の公園に住んでいる人たちがこの後どうなってしまうのか、リリーはそして公園に戻ってくるのかっていうことなんですけれども、またドキドキしますね。皆さんもぜひ次のお話待っていてください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきますと、 The History of the Returns では江戸っ子、ストーリーテラーでは予期せぬ出来事を読ませていただきました。本日の感想、そうですね、終始前半トイレに行きたくて大変だったんですけど、無事に途中なんやかんや止めが入り行けてよかったです。私しょっちゅうトイレ行くんだよね。なんだろうわかんない。友達に昔こっちゃんに対する暴行の歌とか作ってもらったからね。ふぅ、そっち？ふぅなの？違うから、トイレでそんな怪しいことしてないわ。ということでやめて、そのブッブーだからね。まだまだ昼間ですよ皆さん。というわけで、皆様からの番組ページへのメッセージ、変すぎるメッセージはちょっと困るんですけど、コメントもお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん、第55回目放送、心に北風吹いてる、これにて終了です。ここまでのお相手は、それでもハートがバーニングなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.